このコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる問題解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただいたのは大阪弁護士会所属の船橋平久先生、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずはスキットをお聞きください。
聞いてくださいよ、きよこさん。いや、前に車に乗ってたら後ろから追突されたっていう話してたじゃないですか。いや、もう隣に僕の子供も乗ってたんですけど、保険会社さんから提案された損害額っていうのがもう想像してたより少なくて。
あ、そういえばサトル君のお子さん長いこと通院してはったもんね。
そうなんですよ。あと後遺障害っていうのも認定されて14級だったんですよ。まあ痛い目にあって長いこと通院もさせられて、それでこんな額なんかってちょっと納得いかないんですよね。
そうか。でもその損害額が本当に適正かどうかってもうなかなか分からへんもんね。これは適正じゃないって、こうなんかこう根拠っていうのをこう示せれば、まあ文句も言いやすいやるけどね。
そうなんですよ。なんかもう提案されたこうなんていうんですか、書面、こういうのを見るとこう慰謝料とかいろいろ損害の項目とか書かれてはいるんですけど、それぞれが適正な金額なのかどうかわからなくて。
でもよくわからなかったら、あとはサトル君が親として納得できるかなんかな。
いや、まあ腹は立つけど、まあ大きな怪我もなかったし、もういいかなって諦めかけてるんですよね。
ちょっと待った。
はい、さあ先生の初ちょっと待ったが入りました。交通事故ということなんですけれども、はい、提示された損害額が適正かどうかというのはもちろん私たち絶対わからないです。それ、これなかなか難しい問題じゃないのかなと思うんですが、先生いかがですか。
はい、そうですね。リスナーさんの中にもこれに近い経験をされた方ですとか、今現在こういう経験をされている方というのがたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。
まあ、交通事故っていうのは本当にまあもう日常茶飯事に残念ながら起こってしまうものですので、はい、でこれその損害額の適正な額っていうのはちゃんと基準っていうものがあるんですか、先生。
はい、例えば大阪地方裁判所ですと、裁判所が賠償額の算定基準を公表していたりしますし、
はい、
あとは実際の裁判例でどのような事故でどのような金額を損害額として認定しているのかというのも一つ参考になるかなと思います。
そうですね、これまでにあった事例をやっぱり参考にするというのがあると思いますが、そもそも保険会社さんはそういう裁判所の基準なんかをちゃんと使って損害額を計算してると思ってたんですけど、違うんですか。
そうですね、残念ながら弁護士が関与していない段階ですと、
はい、
保険会社さんは会社内部の基準を使って損害額を算定して提案していることが非常に多いんです。
うん、
そしてこの保険会社さんの会社内部の基準というのが裁判所の基準よりも低い額に設定されているのが通常なんです、
はい、違うんや。そうなんや。ということは先生の事務所でも実際にそういう事例があったりするということですか。
はい、先ほどのスキットの中にもありましたけれども、はい、慰謝料ですとか逸失利益の額というのが裁判所の基準と比べてかなり低い金額で提示されている事案というのがありますね。
じゃあそういう時はどうしたらいいんですか。
そういう場合はやはり弁護士にご相談いただいた方がいいと思います。
でもね、だからこれなんですよ、弁護士さんに頼むとやはり費用がかかるということで、結局じゃあなんやかんやで手元に残る額が同じとか、保険会社さんから提案された額よりもなんやかんやで少なくなったりするんちゃうかとか、すいませんそう思っちゃうんですけどいかがですか。
はい、確かに後遺障害の認定をしてもらえないとか、損害額が比較的少ない場合というのが弁護士に見積もりを出してもらって、その上で費用対効果を考えて依頼していただく方がいいと思います。ただご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約というのがついている場合、弁護士費用がその保険から出るので費用対効果のことは気にせずにご依頼いただけると思います。
ああ、弁護士費用特約ってついている場合があるんですよね。
はい、
うん、
その他にもご同居している親族の方が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついている場合も利用できたりしますし、未婚の方でしたら、
はい、
別居の親御さんが加入している自動車保険に弁護士費用特約がついている場合も利用できたりしますし、あとは火災保険などについている場合もあります。
そう、火災保険に弁護士費用特約というのがついている場合あるんですよね。
はい、
はい、
それでこういった弁護士費用特約っていうのが保険金限度額300万円とされていますので、
はい、
かなり大きな怪我をされたような場合を除いては、まあ、この300万円の範囲内で賄えるのかなと思います。
はい、そうですね、はい、ということはそういう弁護士費用特約を見つけた、あ、はい、これも使おう、使おうた、そしたら基本的には自己負担額はゼロですよね。
ゼロ円になることが多いと思います。
すごいですね。じゃあややこしいこと考えずに安心してお任せすることが、弁護士の先生にお任せすることができるってことですよね。
はい、あとですね、弁護士費用特約を利用できない場合でも、う
ん、はい、
スマイル法律事務所では相談料をいただいてませんし、
はい、
実際にご依頼いただく際にもですね、本来事件に着手する段階でいただく着手金というのを後払いでいただくっていうこともできますので、はい、
うん、
最終的に回収した損害金の中からお支払いいただけることになります。
うん、はい、
ですので費用対効果をお考えいただいて、 お気軽にご依頼いただけたらと思います。
あ、そうか、着手金も後払いで回収した損害金の中からお支払いするパターンもあるということですね。
はい、
うんうんうん、それまあ依頼しやすいというふうにね、最初にいくらか用意して何本いるんやろかっていうのを考えずにもいいということですよね。
はい、
まあリスナーさんの中にも交通事故でお怪我をされた方がいらっしゃいましたら、スマイル法律事務所さんにお気軽に相談してみるというのはいかがでしょうか。要するに最初は相談ということかなと思います。
はい、
さあところで先生の事務所ではこの交通事故のご相談以外にどんな相談に乗っていただけますか。
はい、スマイル法律事務所ではですね、交通事故のほかに借金過払い金の問題ですとか、
はい、
あとは B 型肝炎給付金請求、こういったご相談を初回無料でお伺いしております。
はい、
また離婚のご相談については30分ごとに3000円で法律相談をお受けしておりますし、あとは相続だったり遺言のようなご相談についてはおよそ1時間程度の相談時間になると思うんですけれども、
はい、
こちら1回につき5000円で相談をお受けしております。
はい、
詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトをご覧ください。
はい、さあそれでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先ご案内します。ご相談ご予約の専用ダイヤルはフリーダイヤルです。0120-07-3016 0120-07-3016スマイルと覚えてください。ご相談ご予約の受付時間は午前9時から午後9時までです。土日祝日も受け付けています。またご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能です。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトご覧ください。こちらのスマイルはひらがなでスマイル、ひらがなでスマイルですのでお間違いのないようにということで、先生ぜひ次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。